駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネストと
グリーンティーです。
ちょっと遅れました。
はい、いやいや。久しぶりですね。
もう6月ですよ。6月に入りましたね。
6月入って、第32回、駆け上がりラジオの、
はい。
お時間が参りましたね。
はい、32回、ね。32回、はい。もうちょっとで、あれですよ。1年ですよ。皆さん。
あと1ヶ月ちょいだね。
そうですね。あとちょっとで。うん、1年か。
まあ、最初の打ち合わせを合わせたら、もう1年。
そうですね。経ってる、ね。経ちました、経ちました。
うん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
誰に言ってるんですか？
客観的に。
はいはいはい。
はいはいはい。
なんか変わったことありました？
変わったことね。そういえば、あれですね、前回のオープニングで、あの、うん、シーサイドシティさんからのやつを読んだときにですね。
はいはいはい。
3人の、なんか、改めての自己紹介みたいな話して。
属性とかいうこと
ですね。属性とかあります
。属性。属性言っときましょうよ。
属性、僕は骨、ですかね。
うん。
あ、そういうことじゃない。そういうことじゃないかな。
多分ね、
はい、
うちらの趣味っていうか、話の趣味っていうの？
そうね。
どんな話が好きなの、うん、っていうところをね、とりあえずね、言ってみたらいいと思うよ。
言ってみたらいいと思うよ。うん、じゃあ、誰からいきますか？私からいきますか？
お願いします。うん、じゃあ、ホネストさんは、はい、どんな話の趣味？
話の趣味です。僕は結構いろんな話をするのが好きなので、まあ、特にどれかっていうのは決まってないですね。まあ、うん、駆け上がりラジオで言わせていただきますと、基本的にね、井戸端カオスの方でアニメの。
アニメ多いですね。
アニメちょっと多いですね。うん、と、あとはまあ、お二人が何回かちょっと言ったことあると思うんですけど、なんか、アイドル好きだとかね。
うん。
そういう話を、
まあ、コーナーとしてはやってないけど、たまに出てきますよね。
うんうん、詳しい話。まあでも、アイドル好きというか、その芸能関係というか、そういうテレビ関係も、はい、まあ好きですし、
そうね、
まあ、実際今、この前のね、コメントの中で男子大学生っていう話があったんですけども、うん、男子大学生ではなくて、今現在は一応、会社で働いてる。
まあ我々全員、一応まあ、
そうですね。三人ともが社会人なので、
うん、
まあ、それで私はね、もう、まあ、3年目っていうような、3年目ぐらいかな。
うん。
っていうような、
は
い、
聞く人にとっては、大学生乗りを引きずった感じの、
そうそうそう。
3人のトークと
か、ね、緩い感じかなっていう感じですけど、まあ、一応、仕事はやってます。骨です。はい。
はい。そんな詳しく喋ると思わなかったよ。
すいません。ざっくりでいいと思いますけど、
ね。そんなに掘り下げなきゃいけない。
じゃあ、どうしますグリーンティーさんいきますかじゃあ。
僕行くの
はい。
属性ね、もう、この通りだよね。この、
どの通りですか？
井戸端カオス。
井戸端カオスの通りだよね。はいはいはい、まあ、もう基本的に確かに何でも食いつきますけど、でも、ホネストさんほどアイドル好きではないですし。
ちょっと待て。そのアイドル好きのキャラを定着させるのはやめないか。
まあ、アニメとかも見ないわけじゃないけど、最近のやつはね、あんまり知らないですね。なんか、軽音とか、そういうのは僕は全然知らないです。ホネストさん知ってる？軽音って。
軽音は知ってますけど、見てないです。
見てない。
最近見てるアニメは、うん、まあ、ね、アラカワンダーザブリッジとか、ヒーローマンとか見てますけど。
ああ。
そんなレベルじゃないですか。
というか。
まあ、面白いね。
うん。最近ね、なんていうかね、属性から離れてる感じがするんですよ。
ああ。
なんて言ったってテレビ見ないですから。
ああ。
だからね、そういう、うん、なんていうのかな。あんまりこう、世の中の流れに流されない感じの、
はいはいはい、
まったりと、ハイペースに生きてる人間です。
まあでも確かにグリーンティーさんはそうですね。なんかそんな感じがします。うん、なんか自分の芯を持ってるというか、自分のなんか流れを。まあ、
その中で面白いものを なんか、どっからか探してきますよね、よく。
うん、
ああ、そんな感じかな。確かに。言われてみれば。思った。
逆に言えば面白ければ、なんか、え、そんなのも見るんだっていうような、不思議なジャンルからいきなり取ってくるような。うん、
ああ、あるある。
そう、今までだから興味ねえやって言ってても、突然面白いと思い出して、ハマることってあるから。
うん、なるほど、なるほど。
なんだよね。まあ、オールマイティにいろんなもの、面白いのもあれば探してくる感じですね。
まさに、もう、井戸端カオス向け。
そうですね。井戸端カオス向け。あと司会者向けっていう。
司会者向けなの？まあ自分勝手っていうね、形容詞が。
まあ言い方ですね。ポジティブに言うか、うね、マイナスで言うかじゃないですか。
まあ、属性、まあ、もう一つ当てはまるとすればやっぱり理系ですかね。
ああ。
技術系っていうか、
まあ、そんな感じの、ね。そんな感じします、
ね。まあ俺は3人そうだと思うんですけどね。
はい、
うん。その話は好きですね。
まあ、僕は、そんな、あれ、僕は、あれですね、ウェブ系っていうんですかね。まあ、テレビをあまり見ない代わりに、かなりたくさんの種類の、そのネットのニュースを見たりとか、
はいはい。
あとそのネットそのもののね、
うん、
構造っていうんですかね。
うん。
まあ、作ったりしてるもんね。
そうですね。ブラウザとかもすごい興味があるし、まあ、そういった、これからのね、その、インターネットの技術がどう使われていくんだろうっていうのを日々こう考えつつ、
うんうん、
あとまあ仕事もしつつみたいな感じでやってるんでね。
なるほど。
この前はちょっとモバイルの話ですごい熱くなり
ました。熱くなりましたね。
なんかオープンマインマインドでしたっけ？オープンザウィンドウでしたっけ？
なんかもうああ、そんなこと言ってたね。
言ってたね。
ちょっと多分酔ってたのかどうかわかんないですけど。
そうか。まあそういう意味で言ったら俺はどっちかというと、まあ、デザインというか TTP 系なんだね。モバイル系と、うままさんが定義づけるなら、そうですね。そうね。まあ、そうか、そんな感じですね。
まあ、そんな3人
とも、そうですね、そんな感じの、結構似通ったところは似通ったっていう。
でも一応このラジオに関して言えば、3人がそれぞれの特性をちゃんと活かして、こう、ラジオができてるっていうところはあると思うので。
うん。
まあ、非常に。うん、
日地といえば日地だ。
うん、日地ですね。
そして隙間産業と言われれば隙間産業だっていう話。
いや、でも隙間産業って大事だと思うな。
そこは非常に大切だと。
なんやかんやってかなりのね、その登録者のね、数。
そうですよ、もう。
なんかそうや、最近また増えたよね。
130人もうすでに超えてきました。
140ぐらいじゃない？もうそろそろ。
もうそろそろ140。
さっき見た139だったか。
あ、なってましたね。
ね、
てますね。まあそんだけたくさんの人に聞いてもらってるっていうことはね、まあまあ、そのありがたいと感じるとともに、
はい、
あれですよね、はい、意識して話さないと、
ね、
そうですね、
引き締め
るなんかこう慣れてきた時になんていうんですかね、不意にこうちょっともうどうでもいいみたいな、
うん、
ね、グダグダな感じっていうのがちょっとここ最近あったような気がするんですよね。
あ、なんかね、そうやね、ちょっと話な、ね、どんどん付け加えてたけど、申し訳ないですけど、なんかね、これ一応ブログはアクセスログ撮ってるんですよね。
はいはいはい。
で、まあ会社名出しませんけどね、
うん、
ある会社のですね、
はい。
いや、ホネストさんのとこじゃないですよ。
あ、うちじゃないですか？
そこじゃない、はい、また別のですね、かなり有名な会社からアクセスされてるんですよ。はい、つい最近。
マジですか？
はい。びっくりした。
誰だろう？でもね、でもこの3人に全く関係ないってことでしょ？
関係ない人だと思うけどね。
でも、もう一つあったのは、この前、私、Google かなんかで、駆け上がりラジオを検索したんですよ。
はいはい。
そしたら、どっかの、まあ、どっかの大学って分かってるんですけど、ある大学の、
うん、
大学校内でしか見れないような、多分サイトなのか、まあ、ID パスで管理されてるようなサイトがヒットしてて、なんか大学のそのサイトで紹介されてたのかなっていう。
え、マジで？それ後教えてよ。それ見たことない。
あ、なんで紹介されなきゃいけないんだ
それ。
いや、わかんないんだけど、でも、なんかね、大学のサイトがなんか一件ヒットして、で、我々が押しても、なんか制限されてて見れない。
あ、ベーシック認証かかってんだ。
うん、そう。
まあ、うん。
まあ、そういうのもいろんなところで、まあ、いろんな企業の方がね、実際に見ていただいたりとかっていうのがあるので、まあ、我々も、どこで誰が聞いてるのかわからないので。
うん。
ちょっとね、引き締めてちょっと行きたいと思います。
まあ、聞くだけじゃなくね、積極的にメッセージの方をいただきたいっていうのが我々の、はい、
なんでしょうね、
一番の願いというか。
うん。
うん。こうして読みますしね。 まあ、今日はちょっと、まあ、まだ紹介してないですけど、まあ、たくさん来てます。
うん。
こうやって、こう、強がってみたりなんかして。
強がりたいですね。
そうですね。最終的にスパムを読み上げるってことになるんですけど。
なんかね、怪しいやつをね、
読み上げる。うん。おっと、あれですよ。はい、悪い癖でどんどん時間が伸びてってる。
ごめん、時間計ってなかった、今。
もう10分ぐらい。
まあ、一言ずつ番組コンテンツ、今日の内容をね、どんなことをするのかっていうのをちょっとだけ聞いて、さっさとね、参りたいと思いますけど。まずじゃあ、あれ、ホネストさん。
はい。
かけらじタイムズですね。
はい。今回のかけらじタイムズはですね、まあ、いろんな内容をどれにしようかなとは思ってたんですが、まあ、6月に入って、もうすぐ、父の日っていうこともありますので、来週末かな。
うん。
はい。
来週末か、18日か、それぐらいですね、確か。
うん。
ちょっと曜日覚えてないですけど。ああ、13か。13、今カレーダー見て13日が父の日なので、うん、それに合わせたキャンペーンだとか、まあ、いろんな企業が行うキャンペーンってあると思うんですよ。モバイルのキャンペーンだったり、PC のキャンペーンだったり。そのキャンペーンについて、ちょっとね、面白いキャンペーンがいくつかあって、ああ、これ、すごく考えられてるなっていうのが、何点かあったので、今日はキャンペーン特集ということで、組んでみたいと思っております。
はい。続いて、はい、糸端コースの方は。
またマニアックな話がね、出てきてしまいますが。
はいはい。
最近なんかこういうネタをですね。ね、うん、パラドックスというね、カタカナ言葉を聞いたことがあると思いますけど。
はい。聞いたことありますね。
なんか俺、今デジャブっていうか、1ヶ月ぐらい前にこんな話したよね。なんだっけ、パラレルワールドか。違う、ちょっとなんか、ね、単語が似てたから。うん。でも、パラレルワールドはちょっと違いまして、パラドックスっていう、まあ、なんていうか、タイムパラドックスとか聞いたことあるかなと思いますけど、そういう言葉はよく耳にするんですが、どんなものかというのを、ちょっと、はい、まあ、面白い実例があるんで、それを取り上げつつ、はい、笑おうと思います。
楽しみですね。
楽しみ。
これすごい楽しみです。
はい。ということで。
はい。じゃあ、まあ、早速参りましょうかね。
うん。
はい。
かけらじタイムズ。
みんなも参加してる？企業が行うキャンペーン特集ということで。
なんで聞き出したんですか？いきなり。
あ、一応聞いてみようかな。ほら。キャンペーンってさ、まあ、いろんな企業が実際行ってるわけですけれども、
はい、
実質のところ、参加者の率を見てみると、まあ、そんなに高くないっていうのが、まあ、キャンペーンだったりするわけですよ。
参加ってのはどうすれば参加するわけですか？
例えば、モバイルのキャンペーンだったら、それにアクセスをして、実際にそのキャンペーンをやるとか。例えば、なんか、店頭にハガキが置いてあって、何ポイント貯めると何々が当たりますっていうのに実際に応募してみる。
応募すると参加ね。
そうですね。
なるほどね。
まあそれが参加率と呼ばれるものなんですけれども、まあ実際そのキャンペーンっていうのを、じゃあ皆さんどれぐらいご存知かわからないんですけども、企業が行うキャンペーン、実際に普通のね、平均で、
うん。
はい。
まあ、キャンペーン用にハガキを出したりとか、まあシールを貼ったりとかするわけじゃないですか、カンカンだと。
はいはい。
うん。
そのキャンペーンって参加率って普通平均どれぐらいだと思います？何パーセントっていう言い方でいいですけど。
1割いかないんじゃないですか。
1割いかない。10% 未満。
はい。
が、うまうまさんの意見。
はい。
グリンティー様。
まあでもね、30% ぐらいやってるんじゃないかなという、まあ、気がします。
なるほど。
うん。
まあ、それぞれのご意見が出たところで。うん、
はい、
実はですね、普通の企業のキャンペーン、まあ、それぞれ、まあ、もののキャンペーンによるんですが、だいたい平均で、まあ、1% あったら、いいよねっていうぐらいの、
なんだそりゃ。
少ねえ。
ものなんですね。だから、意外でしょ？僕も最初聞いたときね、あ、うん、キャンペーンってそんなに参加率悪いんだ。っていうふうに思う。
まあ、あれでしょう。同時並行でいっぱいいろんなキャンペーンやってるから。
そうです、そうです。だから。
なんか誰か何かしらのキャンペーンに釣られてるけど、まあ、釣られてるって言い方はおかしいんですけど、あれでしょ、まあ、要はそんだけたくさんのキャンペーンが同時並行でやってるからそう見えてるだけで、
まあまあ、
実際は多くのキャンペーンが、知らない間に終わってるっていう。
そうそうそう。
そうなんですね。
それもあるんですけど、うん、まあ、基本的にキャンペーン、まあ、その、企業さんが行う、 まあ、飲料系の企業さんだったりね。まあ、紹介これからしますけども。まあ、そういったところのキャンペーンで参加するのは、基本、1から、まあ、5あったら、めちゃめちゃヒットしたねっていうような。
まあ、100人中1人っていうことだよね。
そうですね。
うん。
まあ、でも、それ考えたら、まあ、そうなのかなって思いますね。うん、まあ、多分、はい、駅とかで買ったカンカンについてるやつに関して、応募してみようっていう人は、まあ、そんなにね。
まあ確かに、めんどくさいっていうのも、
うん。今まで、自分たちもそれ買ってやってたかっていうと、まあ、あ、こんなんあるんだとは認識しますけど、実際に参加するっていうのはなかなかね、やってなかったかななんて思ってたりするわけですが、うんね、今日はそんな企業が行うキャンペーンの事例をですね、これ結構面白いんじゃないとか、これ面白かったけどみんな知ってますかっていうようなことを、取り上げていって、分析とか、いうのをしてみたいかなと思っております。はい、で、まあ、早速なんですが、1個目ですね。うん、もうこれはだいぶちょっと前からもうスタートして、今でもまだやっているキャンペーンだと思うんですけれども、
うん、
カゴメさんで、野菜1日これ1本っていう。
ああ、野菜ジュース有名ですよね、カゴメのね。
カゴメのね、野菜ジュースの中の一つ、野菜1日これ1本で、その商品がですね、今流行りのもう大人気アイドルグループに成長したですね、AKB48、まあ、48人いるんですけれども、
はい、
その AKB48 とタイアップをして、売り出していってるキャンペーンが、まず一つ、
ね。はいはいはい。ウェブページ見ましたね。
あ、見ましたか、はい、あれもなんかフラッシュベースでね、バーって作られてますけど、
はいはい。
なんて言うんでしょう、これを僕見たとき、まあ普通のキャンペーンと、まあ一緒なのかなと最初は思ってたんですよ。シール貼って、はい、うん、アクセスして応募するとなんかもらえてみたいな。うん、でもなんだろう、仕掛けがすごいうまいなーっていう感じがしたんですね、私は。お二人って馬場さんは見られたって言ってましたけど、はい、ウィンジさんって見ましたか？
CM やってるやつじゃないの？
あ、そうですそうです。
だよね。CM は見たことある。
部長編とね、二人の若い男性が残業だーなんつってエレベーターガーって開くと。ね、
わざわざ
わーっているっていうね。
あ、そっか。テレビは見てないな。
あ、そっかそっか。
なんかネットニュースでそういうキャンペーンやってますっていうのを見て、
ク
リックしてフラッシュサイトに出てきて、うわ、これ金かけてるなって、
あ、
っていうくらいですかね。
で、これ何がね、すごいって僕思ったかっていうと、今までの飲料系のこういったキャンペーンって、まあ、もちろんその商品を飲んでもらいたいんだろうけど、
うん、
今回のこのカゴメのサイトに関しては、AKB それぞれ、まあ、48人でこの野菜1日これ1本は25種類の野菜なので、25人しか出てないんですよ、うん、AKB は。
あら、
は
あ。
うん。で、25人の AKB が、それぞれの野菜の格好に扮してね、踊ったりしてるんですけど、その、AKB48 の一人一人、25人一人一人の女の子が画面に出てきて、一緒に、野菜一日これ一本を飲んでるかのような感じで飲めるっていうようなコンテンツがあるんです。
はい。なんか結構だいぶブラウザに広がってくるんで。
そうです、そうです。
バーって。僕会社で見てたんですけどね。ちょっと、ちょっとしんどいなと思って
。すぐ
閉じさせていただいたんですけど。
はい、でもね、馬場さん、僕もそれやりました。
あ、そうですか。
会社で？
だいぶくどいな。10秒くらいで終わんのかなと思って、結構くどいんで。やばいぞと、隣とか気づき始めるぞと思って、ポチッと閉じさせていただいたんですけど。
僕もちょっと、あ、こんなサイトあるんだと思って見始めたらですね、思いのほか大画面でボーンと出てきたんで、やべえやべえみたいな感じだったんですか。
うん、
あと、まあ、それ、要は AKB48 ファンとしては、もう、買う気はないわけですよ。
そうなっちゃうんですか？そのサイトで楽しいとかじゃなくて。
わかんないけどね。わかんないけど。でも、一緒に飲もうみたいな感じのシチュエーションなんで、これはちょっと買って一緒に飲もうかなって、多分思うと思うんですよね。
一緒に飲もうってね。
まあ、ファンの心理で。
うん、まあね。
そうなる。
ファンの心理で語らせていただいてますけれども。
はい。
と、あとね、これ、要は買った人でシリアル入力してモバイルサイトでも応募、が可能なわけですよ。
うん。
特製のキーホルダーが当たりますって。でも当たらない人にも、フラッシュ時計が当たりますと。それぞれの。
なんだ、うちみたいなことやってるね。
そうです、そうです。フラッシュ時計あげます。
デジタルコンテンツ。
でもデジタルコンテンツも、要は25人が一人一人の、 待ち受けになってるので、要は全部コンプリートした人は、もう死ぬほど買うわけですよね。野菜一日これ一本。
超健康的な人になっちゃうわけですね。
キーホルダーを、が当たらなくても、フラッシュ時計が欲しいからっていうんで、もう絶対フラッシュ時計もらえるわけですから、バンバンやるわけですよ。
はいはい。
これは売れるな。野菜一日これ一本の多分、販売率、すごいことになってんじゃないかなって思うわけなんですね。
うん。
うん、
これ1本とか5つ、これ2本、これ3本みたいなことになってるってこと
ですね。野菜1日これ10本みたいな。
人によっては。
それかえって不健康で飽きやすい。糖分が。
まあね。うん、でも、すごいね、このキャンペーンは僕はまあ一つ注目してる。まあ仕事関係のこともありますけれども、
はい、
一つこれはすごい注目してる、うん、キャンペーンの一つになります。
まあ、AKB のその25人に漏れた人に、のファンの人はちょっとかわいそうですね。
ああ、そうですね。
人取り見て、あれ出てねえみたいになって。
そうそうそうそう。
でもね、あれ AKB の PV って毎回48人出てないですね。
先輩は。知らない知らない。怖い怖い。
何それ。何でそんな分析されてるんですか。
いやいや、
これは。当たり前みたいな感じで話してるんですか。
これは
確かにね。
有名な話なんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。だって48人毎回プロモーションビデオ出てたら、ってなるじゃん。
多分。まあ25人でもええだけどね。
まあ CM ね、見たら多分わかる。そうなんです。だから選抜メンバーっていうのがちゃんといるんですよね。
1軍2軍。
野球みたいなもんだ。
まあ、1軍2軍って言うとまたファンの方に怒られるので、そういうことは言わないですけど。ああまあでもでもこのキャンペーンはすごい面白いんで、皆さんも機会があってね、もしコンビニとか入って、あ、これのことかって言って買っていただけると、ちょっと面白いのかな。実際にね、体験してみることも、まあ、一つの勉強になると思いますので。
はい。
はい。一つね、これ、ご紹介です。で、あと、まあ、三つぐらいあるんですけど、結構喋ってますね。まあ、結構簡単に行きたいんですが。二つ目はですね、キリンビバレッジさんですね、うん。これも飲料系になるんですけれども、生茶ご存知ですよね。
はい。
で、生茶でですね、ある、まあ、路線、鉄道なんですけど、鉄道の路線限定で、鉄道クイズ選手権キャンペーンっていうのを、5月末までやってました。だからもう終わっちゃってるんですね、実は。
はい、
ちょっと終わっちゃって、もう参加はできないんですけども、はい、まあ、検索していただくとね、出てくるんですが、これは全国区ではないので、生茶のキャンペーンでどちらかと言って知ってるのはですね、ヤマピーの、
うん、
CM の写真をですね、みんなの写真で、お台場に完成させようみたいなのが、確かキャンペーンとしてもう一つあったと思うんですが、
そうなんですか？
はい。それと並行して、一応鉄道クイズ選手権キャンペーンっていうのがあって、これに関してはですね、まあ、キリンの生茶を買った人が、そこについてる、まあ、ネックリンガーっていうね、まあ、紙がついてるんですけど、
はい。
その紙の裏の、CR 番号を入力して、クイズに、鉄道に関するクイズを答えると。
うん。
で、どんどんどんどん答えていくと、そのクイズの、優秀な成績を収めた1位から20位までの人には、クオカード当たりますよとか、
うん。
21位から100位に関しては、まあ、1000円分のクオカードが当たりますよとか。まあそういうのをやっててですね、うん、これもなかなか面白い仕組みで、1回で、正解できる数って10個までなんですね。1シリアルで。
はいはいはいはい。
1シリアルで10個なんですけども、実際にやってみるとですね、正解率、今1位トップは200何点とか出てるわけですよ。
ああ、そうすると何回も買って、競争していかないとなかなか1位になれない。
そういうこと
になってくるわけか。
そうです、そうです。だからまさにこれはどちらかというとその、まあ、鉄道の、が大好きな方とか、向けな、キャンペーンにはなるのかなと思いますけれども。
うん。
でもね、やっぱり実際に200、ね、何点、やってる人がいるってことは、それだけでもうキリンさんとしてはウハウハなわけですよ。
キリンさんね。
うん。キリンビバレッジさんからする、ね。はい、キリンさんが好きですとかじゃないですよ。ドンさんの方がとか言ってないです。はい、要は今までまあ買ってもらってた人かもしれないですが、
うん、
まあ買ってもらってない人に 関して鉄道に興味ある人はどんどんそのキリンの生茶というのを買ってもらって購買につながってるわけなんで、これもね、すごい、なんか、やり方としては、うん、あ、これ売れるの分かるなっていう。
まあでも、ちょっと惜しいなと思うのが、鉄道に絞っちゃったから、なんか、ね、狭い人に、
まあ、
なっちゃう
ね。でも多分、こういうキャンペーンでほら、ターゲットを選定するじゃない、まず。で、きっと、このキャンペーン、私の憶測ですけど、
うん、
まあ、鉄道と何か組んでやりたい、鉄道会社とね。なんか組んでやりたい。しかも、鉄道のキオスクってあるでしょ？
はいはい。
そのキオスクで売っている、商品に対してのみ、やって、
じゃあここ、そんな感じなの？
多分ね、ここの鉄道の人たちは、生茶をどれぐらい飲むんだろうっていうのを、ある意味で効果検証を取りたい。のかなっていうふうに。まあそういうことも実際にやることあると思いますので、まあ私もね、まだ会社員なんてひよっこなので、うん、私言ってること間違ってる可能性もありますけども。
キリンさんとか言ってる時点でだいぶなんかこうベテラン的なのの感じ。
いやいや、もうそこはちょっとね、あれですけど。でも、実際に多分これも結構な売り上げになってるのかな。まだ多分、実際私がやってるわけではないので、
はいはいはい。
何とも言えないんですけども、
生茶は、まあ、なんか。CM とかああいうのって、パッと見てサッと終わっちゃうから、はい、誰もそんなにこう一生懸命ならないんですけど、
うん、
こういう何度でも挑戦できるキャンペーンっていうのは、誰か何人一人でもいいから、熱狂的にハマることができるじゃないですか。
そうです
ね。っていうのはやっぱすごい大事で、そういう人がまたさらに広告塔になり、
そう
広告塔っていうか、まあ、その、なんだろうな、
口コミの先頭に立
つ。そういうわけですよ。
面白いのあるよ。
こんなハマってる人いいんだっていうので、他の人をどんどん引き寄せることができると思うんですよね。だからやっぱこういう狭いところターゲットでも一生懸命にさせるっていうのはいいことかもしれないですね。
ですね。なので本当に、まず要はここの鉄道に絞ってやってみて、成功すればこう大々的にやっていくっていうことも考えればいいわけですから、うん、非常にね、ちょっと面白いのかな。
お茶絡みで言うと、
あら、来ました、
ね。大お茶ってあるじゃない？
あ、そっち？はい。
いや、あれさ、いや、まあ、グリーンティーもそうなんだけど、
はいはい。
大お茶のさ、ペットボトルに必ず俳句みたいなついてるじゃない？
はいはい。あります、ね。
あれは俺いいなと思うんだよね。
あれはね。
だってあれ、なんていうの、老若男女。ね、ね。
そんなに難しい
老若男女ね、
はい。はいはい。いろんなね、はい、人がやってて、なんていうのかな、ネタが尽きてないじゃない。あれ、うん、ずーっと違う句が載ってるじゃん。
はい。
よっぽど大量の人っていうか、たくさんの人が参加してんだなっていうのは、見てわかるよな、
ね。まあ、あれも一種の、まあ、キャンペーンみたいなものかもしれないですけど、あれはもうね、年間通じてずっと、まあ、募集してるやつなんで、でもあれも面白いですよね。うん。まあ、そんな、ちょっと AKB っていうものと、鉄道クイズっていうお茶に関するキャンペーン紹介しましたけども。
はい。
三つ目はですね、今まで二つはフリードリンク、あ、ソフトドリンクで、まあ野菜ジュースとお茶っていう感じで来たので、三つ目はですね、はい、ビールですね。ビール関係行ってみたいと思います。うん、朝日ビールさん。で、6月の、はい、1日かな ?6 月1日ぐらいから始まった、まあスーパードライとか、あとはクリアサヒって皆さんご存知か。
お世話になってますわ。
あ、本当ですか。
はい。
まあ、私はちょっとお酒飲まないのでね。ちょっと残念なんですけども。まあ、スーパードライとか、あとはクリアサヒ、あとは、まあ、洋酒なんていうんですか、ワインじゃないけど、ブランデーとか、そういったものにですね、ついてるキャンペーンがありまして、まあ、先ほど冒頭で、父の日がもうすぐありますよねって、皆さんキャンペーン参加しますかっていうようなことを言ったんですが、まさに、このアサヒビールさんがやってるのは、父の日に向けたキャンペーンで、お父さんに感謝、世界に一つのありがとう、贈ろうキャンペーンっていうことをやってるんですね。
うん、
で、これ何をじゃあ世界に一つのありがとうってなんだろうって多分聞いただけでも、まあ、実際に店頭行くと、もういろいろ並んでるかと思うんですけれども、
うん、
選べる5種のフォトフレームと、選べる5種のメッセージを送りたい画像に、自動、まあ、自分で選んだものにつけてくれて、その画像を、お父さんに送ってあげようと。要は、オリジナルの待ち受け画面を作って、そこに感謝の気持ちを込めて、う お父さんに送ろうよっていうキャンペーンなんですよ。
へー。
うん。
で、まあまあ、普通じゃんって思われるかもしれないんですが、うん、なかなかこう、今までね、なんだろう、メールの、なんていうの、フレーム？フォトフレームみたいなプレゼントとか、うん、画像変換しますっていうような、はいはい、キャンペーンはいろいろあったかと思うんですが、それの変換した画像プラス、それにフレームをつけてメッセージを加えて、変換してくれるっていうサービスがですね、なかなか今までなかったのかな。
うん。しかも。それだって、キャリアも、うん、キャリアごとに、ね、やり方が、
そうです、そうです。
一筋ではいかないだろうし。
いかないでしょうし。なので、ちょっとこれ面白いのかな。うん、しかも、なんでしょう、相手がお父さん。
はいはい。
世界に一つのありがとうを送ろうっていうので、まあ、どちらかというと、昔ね、幼稚園とかぐらいにこう、お父さんの似顔絵描いて、プレゼントしてあげたっていうような、
うん、
多分、ニュアンスでやってるんでしょうけど。
それがもう待ち受けにっていうようなね。
そうです、そうです。要は、昔はこう、家に飾ってたけど、それをね、常に持ち歩くっていうような、キャンペーンになってるんですけど、これもね、非常に面白くて、まあ、店頭に多分行くと、これのコーナーがね、アサヒビールさんのコーナーが、
うん、
あると思うんですが、ぜひ行ってみたらですね、あ、これのことかって撮っていただくと
面白い。ただあれ、お父さんとか、うん、お父さん iPhone だとダメですね。
あ、ダメだよね。
あ、それが
ですね。ごめんね、ちょっとスマートフォンなんだよね、とか
言
って
。それがですね、うん、
はい、
このアサヒビールのお父さんに感謝キャンペーンに関しては、うん、なんと、はい、iPhone で参加可能なんです。
マジっすか。
はい。はい、
それを言いたかった、今回は。
あ、ただし、iPhone に限るってやつですよね、スマートフォン。
あ、まあ、スマートフォンはね、ブラックベリーとかはちょっと、
ダメなん
っていうね。
残念ですね。
やっぱり、先駆けとしてね、iPhone が一番、まあ、スマートフォンの中でも普及してるっていうので、まあ、そこの区切りがあったんでしょうね、きっと。
お父さん iPad だったらどうするの？
iPad だったらちょっと大きいかな。
お父さんごめんね、エクスペリア使っててね。G メールで添付してくれるとか言って、そんな、嫌なお父さんだな、みたいな。
嫌だよ、そんな。でも最近のお父さんでも、あ、でも iPhone 使ってるか。ああ、でもエクスペリア。
あのね、多分エクスペリアだと思う。
うん、そっちの方かな。
普通なイメージだとね。
まあでも、こういうキャンペーンに、こう、機会にそういうね、ありがとうっていう気持ちを送るっていう、きっかけにするのはいいよね。うん、
だからこの企画はなかなか、いいところついてるなっていうか。
なかなかこっぱずかしくて言えないっていう人はいるでしょうからね。
両親に対してね、ありがとうなんてなかなか、言えない人も多いと思います、
ね、
う
ん。まあ僕今日多少酔ってるんで。
はい、多少酔ってるんですか、はい、なので、こういう機会にぜひありがとうね。お父さんとかに行ったりとか。まあ、本当に私も、まあこれを取り上げたのその iPhone でできますよって。前回のお話で確かうままさん、キャンペーン、iPhone 参加できないよ、みたいな。
そうだよ。うん、そうですよ。あれだよ。ヒーローキャンペーン参加できなかったんですよ。
う
ん、
そうそう。
アンドロイドでね。アンドロイドでね。
ブラックベリーでね。で、はい、そんなお話があったので、あ、これちょうどいいなと思って、ちょっと取り上げさせていただきました。なるほど。
まあでも、そろそろ iPhone とかその辺のね、スマートフォンも見過ごせないくなってきてるね。
見過ごせないシェアに。
あれじゃない？このアサヒビールさんのキャンペーン、結構 iPhone 対応っていうのは、うん、結構先駆けてやってるのかな。
うん、かもしれないね、これ。
他で あんまり iPhone ってね、聞かないですもんね。
大体なんていうの、バーコードリーダーで読ませるタイプのやつは、基本的に iPhone 対応してなさそうな感じするね。
そうね。でね、まあ一つ、ちょっとこの朝日さんの件で残念なのは、特にキャンペーンのところに iPhone 対応ですってデカデカとか書いてないんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ分かんないまま、
そうなんです。終わる可能性があるんですけれども、まあ、この駆け上がるラジオで、実際にね、私の友人が iPhone でやって、うん、できたことを実証してますので。
ということは、まあ、アサヒビールさんから、このかき上がりラジオの方にスーパードライ12本セットかなんかが送られてくる可能性がある。あ、
だといいですね。
うん、
嬉しいですね。
かき上がりラジオに感謝と。
そうです。かき上がりラジオに感謝。ね、スーパードライ12本送ろうみたいなね。
はい。
キャンペーンをアサヒさんの中でやっていただけると。
ぜひ、ぜひ、よろしくお願いいたします。
担当者の方は、聞いていたらですね、ぜひ、ね、
メールの方送っていただいて。
送っていただけると助かります。
はい、後日伺いますね。こちらから。
それね、でもできたら面白いよね。まあまあ。
ね。うん。
まあ、ここで紹介して、勝手にね、紹介して、あれですけども。まあ、そんな感じでございます。
はい、
で、まあ、大まかにね、大きいキャンペーン、スポットスポットでやるキャンペーンっていうのは、今まで紹介した3つなんですけれども、あとはまあ、有名なところで言うと、まあ、年間でずっとやってるコカ・コーラのキャンペーンがあります。うん、で、コカ・コーラには、まあ、サイトを皆さん行っていただくとわかるんですけども、コカ・コーラパークっていうのがあって、
そんなある、
あるんです。
知らなかった。
知らなか
った。私、コカ・コーラ大好きなので、
うん、骨溶けるよ。
どんどん溶けてってると思うんですけど、ね、ポイントずっとついてるんですね。コカ・コーラ買ってもらうとわかると思うんですけど、横側に1ポイントってシールが、はい、多分1年間通してずっとついてるんですね。
ああ、大半のシールは貼ってあるかな。
シールが貼ってある、うん。で、大半の人って、あんまり、そういうこう気にしないで、
うん、
飲んだら捨てちゃうと思うんですよ。
そうね。
で、そこをですね、ちょっと、まあ、このラジオを聞いて、趣向をちょっと変えていただいてですね、そこのシールをペリッとめくって、アクセスして、参加してみるとですね、ああ、こんなことやってたんだっていうのが、年間のポイントキャンペーンっていうのを、ポイントプログラムだったかな、
うん。
ポイントプログラムですね。年間ポイントプログラムっていうのをやってるんで、ぜひですね、そこの方も参加してみれば。
これ、ポイントが貯まるとなんかもらえる的な。
もらえます、もらえます。だから、期間で区切ってるんですけど、一応。この期間からこの期間のポイントに関しては、こういう商品がもらえますよっていうような
ポイント。それは確実にポイントが貯まると、商品と交換してもらえるの？
でも、抽選ですね。
あ、抽選になっちゃうんだ。はい、
そこはまあ、
う
ん、
そうか。
抽選っていうのがあるんですけども。このキャンペーン、このキャンペーンだけじゃないですけど、基本的に企業さんがやるキャンペーンって経費法ってあるんですね。で、うん、普段皆さん、はいはい、生活してる間に経費法ってあんまり、関わらないと思うんですけど、
うん、
その商品がいくらだったら、いくらまでの商品なら、プレゼントしていいよっていうのが決まってるんですよ。
はいはいはい。
なので、例えば、コカ・コーラ1本に対して、ものすごいバカ高い、なんだろう。例えば、車、極端に言えば、車をプレゼントしますっていうのは、うん、まあ、経費法とかに引っかかっちゃうわけですね。
なるほど。
まあ、車はまたしも3億円プレゼントとかね。
ああ、そうそうそうそう。
そういうなんかもう、かなりの額のものがもらえるとかなってくると。
のは、ちょっと、やっぱり法律的にもあるので、まあ、そこは、さすがにできないですけれども、うん、まあ、いろんなね、キャンペーンで、例えば、鍋のセット当たりますとか、そういうのがいろいろ、今後もね、出てくると思いますんで、皆さん、この、放送を聞いて、今後もね、iPhone とかスマートフォンに対応する、キャンペーンっていうのが、いろいろ出てくるかなと思いますので、ぜひ、そちらの方も注目して、手に取ってですね、キャンペーンやってるなと思ったら、一回参加してみるのも、面白いかな、と思いますね。
うん、まあ、ただ僕が一つ言いたいのは、なんか、こう、もらえる商品がちょっとしょぼい気がするんですよね。
やっぱりね。
継承法ってのあるとは思うんですが、ね、今一つ、欲しいって思わないっていうのはね。いや、まあ、いらねえ、みたいな、こう。
そこはちょっと企業のキャンペーンを考える方々にですね、一言言ってい
ただ きまあ、うん。
はっきり言ってね、
はい。
何ロゴの入った T シャツとかいらないんだよね。
はい、T シャツとか、とか
そうそう。
言っちゃったよ。
いらないですね、あんなの。だって
もう。言っちゃった、それ。言っちゃったよ、それ。
使えねえじゃん、みたいなさ、
まあまあ。あるけどね。でもまあ一応、当たったっていうのが嬉しいっていうのを噛み締めていただくっていうのが、まあキャンペーンの醍醐味の一つではありますので。
うん。
まあそこも感じていただければな、というふうに思います。
はい。
こういうキャンペーンっていうのは、その、今どのキャンペーンがやってんだろうっていうのは、こう、逐一テレビやネット、なんだでしょうね、主体的に見ていかないと巡り合えないんですよね、やっぱり。
いや、でも、実際に店頭、まあ、スーパーなりコンビニなり行って、実際のその商品についてることが多いですからね。カゴメに関してもその商品にシールがついてたりとか、まあ、アサヒビールさんのキャンペーンで言えば、6缶パックの内側にね、シリアルが入ってたりとか。
何にこう、ビビり
ないよ。
そうなんですよ。ビルエイターが捨てちゃうんですよ。パッ
と。そうそうそう。
だから、みんなの意識の中にキャンペーンっていうのをやってみようっていうのがあんまりないのかもしれない。
以前より薄れた気がするんだよね。
うんうん、
昔って結構、ハガキでさ、こう、うん、なんか月刊公募ガイドとかそういう本があって、
ね、
いろんなキャンペーンとかの載ってるやつにどんどん応募してたりしたけど、最近なんかあんましないよね、そういうの。
そうですね。まあ、ちょっと手軽になっちゃったっていうのもあるんですよね。うん、モバイルが普及してね。
うん、
でも、まあ、キャンペーン自体は、もうずっと、途切れることなく、キャンペーンっていうもの自体はありますから、
うん、
そういったところで、意識をね、もう一度、昔にちょっと戻していただいて。
はい。
これ、今がチャンスかもしれないですよ、当たるのは。
少ないからね、やってる人
が。やってる人が少ない。
やっぱこう、身の回りのテンションも一緒に高めていただきたいですよね。
そうですね。皆さん一緒に。
昔は多分みんなキャッキャキャッキャしながらこう、
やってたよね、多分。
応募してたんですけど、うん、今の人たち、シールとか集めるのを見ると、うん、律儀だね、くらいの。
そう、律儀だね、
めちゃめちゃ珍しい人見るよ、目で見るじゃん。
天然記念物みたいな目で見
る。そういうの応募する方なんだ、みたいな。
応募するタイプの人なんだ、みたいな。
そういう人なんだ、みたいな。
まあでも、ね、最近ではツイッターで、このキャンペーン、ツイッターと連動してね、ユニクロだったりとかそういったところも、いろんな、ウェブでね、面白いキャンペーンやってますから、そういうのにも、まあ、あまり、こう、手間をかけずにできるキャンペーンっていうのももちろんありますので、うん、そういったところでね、ちょっと参加していただくと、まあ、生活の見方が変わるのかな、と思った回でございました。
はい。
はい。
まあ、かなり長くなりましたけど、
はい。
うん、面白かったんで、
はい。
OK です。
ありがとうございます。
何の権利もないですけど。
はい。
ありがとうございました。
パラドックスで遊ぼう。
なそれ。
NHK で。NHK か。
ということで。
違うな。は
い、ありがとう。はい。バラの力を抜けてますね。
面白いですね。
まあ、ね、オープニングでも言いましたけど、パラドックスっていう言葉はね、よく使うんですけど、使うっていうか聞くんですけど、
うん、
聞きますね、
果たしてどういう意味でしょうかと。まずそこから、うん、行きたいと思うんですけども。みんなどういう意味で使いますか、パラドックス。使いませんか、あんまり。
いや、使わない
そういうこと。
でもまあ。俺はパラドックスだよね、みたいな感じで使ったことはない
し。日常の会話ではないわね。
日常会話ではない。
ないんですけど、まあ、日本語に訳すれば逆説というかね、そういう言葉になったりするみたいですけど。
僕の意識で、なんか、多分間違ってるんでしょうけど、うん、なんか、矛盾とか、
うん。
そんな感じで捉えてるのありましたね。
矛盾ね。うん。
矛盾も一つのパラドックス言えなくはない
んですよね。うん、うん。でもなんかこう、曖昧ですよね。理解していることが。
曖
昧。僕はやっぱり聞くのはタイムパラドックス、好きですね、そういうのね。タイムパラドックスっていう言葉とか、はい、あとなんだろう。それぐらいしかなんか思い浮かないな。なんか難しそうな意味は知らないですけど、まあ矛盾であるとか、そのまあタイムパラドックスで言えば、ね、自分のね、親を殺したら自分が存在するかしないかみたいなね、そんな話になってきたりとか、まあ、それもまあ矛盾の一つなのかな、親を殺したっていうことをしてるのに自分が
存在する。例え怖いですね。いきなりなんで親を殺さない
親殺しのパラドックスっていうのは結構
ありますね。そういう有名な。あれですよね。タイムスリップして。
うん。タイムスそうだね。それを言わないとダメですね。
さあ、いきなり親を殺してとか言い出すと。いきなり今の時代で急に親をバッて刺したとき、ただの
殺人者ですか。
それは、ね。
よくある犯罪じゃないですか。最近よくある犯罪。はい、
よくある。
そんな、さっきのかけらじタイムズでお父さんに感謝とか言ってたのに、いきなり両親殺さないでください、そんなの。
いやね、最近30歳のね、30歳ぐらいの人が、自分のお父さんをね、
ありましたね。
ありましたけど。まあそういうことを言ってるわけではなくて、だいぶ酔いが冷めてきた。よし、行くぞ。
は
い、そういうことを言ってるわけではなくて、まあタイムパラドックスっていうのは自分がね、もしタイムマシンがあったとして、過去の時間に遡って、もし自分の親を殺してしまったりとか、自分の両親の出会いを妨げてしまったとしたら、ね、自分は、生まれてこないと。だけど自分は今存在してると、
うん。
っていうような矛盾が生じると。こういうのを、まあ、タイムパラドックスという。まあ、親殺しのパラドックスなんていうわけですけど、
はい、
まあ、今回はそういうなんかタイムパラドックスものの話をするわけではなくて、はい、まあ、パラドックス自身の、まあ、厳密な定義からちょっと見ていこうと思いますが、
うん、
はい。 まあ、じゃあ最初にちょっと読んじゃいますと、パラドックスっていうのはどういうことかというと、正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られることと書いてあります。意味わかりますか？
なんとなく。
前提として。その文章だけだと、例が欲しいところ
ですね。例が欲しいね。
はい。まあまあ、前提と推論と結論っていうのがあって、
はい、
前提もなんか正しそうだと。でそこからなんか考えることも正しそうだと。なんかみんな正しそうなんだけど、なんか結論出てきたら、おやおやおや、信じられねえぞっていうような答えが出てきちゃうっていうのがパラドックスだと。まあ、それぐらいだとちょっと最初思っておいてください。
はい。
はい。
はい。で、まあ、いろいろパラドックスっていうの中にはね、その種類があるんですけど、今回取り上げるものは、ハゲ頭のパラドックスと。
ハゲ頭。
ハゲ頭のパラドックス。
初めて聞いた。
そう。
パラドックスですね。だいぶマイナーなパラドックス。
まあ、うん、まあ、でもね、聞いたことあるかもしれない。で、これをやる前に、高校時代にちょっと戻ってください。
はい。
高校の数列の時に、数学的機能法っていうのをやりましたよね。
やりました。やったね。はい、うん。後ろから解いていくやつね。
そうそう。で、まあ、機能法っていうのはどういうものかっていうと、まあ、いろんな事実をたくさん集めてきて、そこから一般的なルールを導き出すっていうのが一般的な機能法なんです。例えば、カラスは空を飛べますよね。
はい。
白鳥も空は飛べますよね。
はい。
スズメだって飛べますよね。
はい。
なんでそれちょっと先生の真似みたいな。
いやもう完全に今テンションをね、そういうノリにしないと喋れない
ん
です。
そういうことだ
よ。酔ってるんで、なんかこう。
あ、なるほどね。はいはい。
酔って、一般的に鳥っていうのは飛べるんじゃないのみたいなね。
なるほど
ね。そんな、だから、飛べる例をたくさん出してきて、だから鳥は飛べるんだというような結論を出すことを、出すような推論。これ、一種の推論なんですね。
うん、
そう、こういった推論の方法を機能法というふうに。言いますが、これね、正しいとは限らないんですね。
うん。
よく考えてくださいね。ペンギンって飛べますかと。
うん。
なるほ
どね。
鶏も、まあ、基本的には今飛べないくなっちゃいましたね。うん、というふうにして、正しいとは限らないんです、機能法をね。ただ、数学的機能法っていうのは、機能法の中でも絶対正しいというふうに証明されている、立証されているもので、
うん、
まあ、これ説明したら長いですけど、まあ、覚えてる人はまあこんなもんだと思っててくださいね。N イコール0の時成立みたいなことやったと思いますけど。
はい。
はいはい。
で、N が K の時成り立つと仮定すると K プラス1の時も成り立ちますよみたいな話ですね。覚えてますか？
今思い出しました。
はい、
今、まあ、今まさに初めてです。初めてじゃないけども、
はい、
その時以来初めて N イコール K プラス1っていうのをね、聞きましたね。
軽く、軽くね、軽く覚え、今覚えててください。で、じゃあ、ハゲ頭のパラドックス、これです。これが今日のメインなんですけど、はい。はい、じゃあ、今から話しますけど、まず前提として、髪の毛が一本もない人はハゲですよね。
はい。
はい。
これは、正しいですよね。
はい。
いわゆる数学的の方で言うと、N イコール0の時、成り立ってるわけですね。
うん。
髪の毛のゼロって
こと
ですか？
そう、髪の毛の本数を。
毛がね、うん。
N とするとね。はい、N がゼロの時は、その人はハゲなんですね。
はい。
さて、次。ハゲの人に髪の毛を一本足しても、まあ、それぐらいじゃあまだハゲですよね。
はいはいはい。
さあさあさあ、じゃあそれを繰り返していくとですね、すべての人はハゲだということになってしまいますよね。
ああ、なるほどね。
はい。
要は、足しても足しても、ある程度までずっとハゲで、じゃあどこからハゲじゃないのかっていうと、まあ、ずっとハゲって
。うん。ハゲの人に髪の毛を足してもハゲだと。じゃあいくら足してもハゲですよね、と。
うん。
うん。
これ、一見正しそうに見える前提と、
はい、
推論も妥当に見えるんですね。
うん。
だけど、出てきた結論、すべての人はハゲであると。
うん、
いうのは、まあ、ね、我々にとって納得いかない結論が出てきてしまうと。これが、最初に言った、パラドックスの意味の、まあ、 具体例ですね。正しそうに見える前提と妥当に見える推論から受け入れがたい結論が得られること。まあ、これがまあ実は パラドックスの代表例ですね。ハギ頭のパラドックスと。
まあ、解けないわけじゃないんですけどね、きっと。
うん。
きっとっていうか、まあ、例にもよります。例とシチュエーションを限定することによって。
うん。まあ、これはだからそういう、なんていうのかな。まあ、さっきも言った矛盾っていう言葉になるかもしれませんけど、うん、まあ、矛盾が生じるような例をあえて作ってるんですね。
うん、うん、うん。
ただ、じゃあ、一体どこがおかしいんだと。どこがおかしいのかなっていうのを、じゃあ考えると、じゃあホネストさん一体どこがおかしいんですか、これ。
どこがおかしい？
どっかおかしいですよね。これ結論的には受け入れがたいわけですから。
ああ。
どっかおかしいんですよ。
要は、え？何？おかしいとこ言っていけばいいの？
おかしいとこは何だと思いますか？
髪の毛をハゲにつけるっていうことがおかしいんじゃないの？
それなにアデランス的なのがダメだと。
生えるものであって、一本一本足していくものではない。
ああ、そういう答えは初めて聞いた。
マジですか？あと、まあ、その、なんだろう。
まあ、じゃあ、交互に行きますか。はい。ノーマさんはどうですか？
僕は、ね、
俺バカみたいじゃん。
いや、一見無限だと思われてるから、そういう話なんですよ。はい、無限。例えば髪の毛の本数なんて分かんないじゃないですか、パッと聞いたとき。
はいはいはいはい。
だから例えば3000本あなたにあげますって言われたからって、ふさふさになったぜとは思わないですよね。
ああ、今一体何本でフルなのか分かんないしね、はい。うん。
だから何本なったら、あるいはそのパーセンテージ的に、やっぱり有限じゃないですか、うん、人の頭皮っていうのは。
はいはいはい。
で、毛根っていうんですか、毛根じゃない、毛穴、ね、毛穴の数も有限ですよ。
なんだこの番組、うん、
人類一人当たりの、その、ね、頭の頭皮のにある、その毛穴の数の個数の平均値を N とするみたいな感じして、で、ね、
はいはいはい、
2分の N の時初めてこの人は上げてないものとするみたいな。
ああ、
定義づけがね、あるよね。
このパラドックスは生まれないんですよ。
なるほど。だから、つまりその、あれですね。ハゲの定義っていうのが、しっかりしてないと。
う
ん、
そう、
ね。しっかりしてないし、
いうことその、はい、
ああ。毛穴の数のことについても触れられてないんで、おかしい。
答えは何？ハゲの定義がされてないっていうことがおかしいってこと？
うん、まあ、それは一つあるんでしょうね。うん、この問題の、まあ、パラドックスの考え方の中では。
え、じゃあ、俺の回答バカじゃん。
いや、まあ、でもそれもあるんじゃないかな。つまり、その髪の毛を人に足すっていうことは、まあ、原理的には、まあ、おかしなことをしてるわけですけど。
しないからね、まずね。
だまあ、この、パラドックスの言いたいことは、髪の毛1本の人も、髪の毛2本の人も、髪の毛3本の人も、点々点髪の毛の本の人も、どんな本数でもハゲっていうことになっちゃいますよねっていう、そういうことが言いたいので、うん、あの、髪の毛を足していくことがおかしいっていう、ようなことは多分、あの想定してないんだと思うんです。
俺バカだ。
でね、解説なんですけど、
はい。
まあ、さっき、まあ、馬さんが言ったことはほとんど正解に近いですね。
あら。
まあ、いろいろ考え方あるんですけど、
はい。
この、ハゲの、もうなんかハゲって言い過ぎですけど、ハゲの境界が、N によってどう決まるかって明らかになってないですよね。
そうですね。
つまり、どこからどこまでがハゲで、つまり N が何本までがハゲで、何本以上はハゲでないのかということが明らかではない。
うん、
で、これ、数学的機能法できちんと書いた場合は、さっきも言った通り、N が0の時と N が K の時、K プラス1の時っていう風にちゃんと書かなきゃいけないんですけど、
うん、
N が0の時は髪の毛1本もないわけですからハゲなんで、これは前提正しいんですね、
うん、
それに対して N が K の時、うん、成り立つと仮定するとっていうのがあるじゃないですか、数学的機能法って
ありますね、はい、
それがそもそも成り立つと仮定できないですね、わかりますかね、
ああ
つまりあの髪の毛が K 本の時ハゲであるっていうことがすでに言えないんです。 境界がわからないから。
なるほど。ハゲの定義がちゃんとしっかりしてないからって
ことね。そうそうそう。だから、前提がもうその辺で崩れるので、
うん、
それに一本足してハゲであるっていう、もうそれ以降の先の議論は意味をなさないと。いうところに、まあ、このパラドックスの、まあ、矛盾点があると。なかなか気づきにくいというか、まあおかしいんですけど、言われれば。
うんうん、
なので、まあ、その上田さんが言ってることが、まあ、答えになるのかなと思いますが、うん、もう一個考え方があって、
うん、
もう一個は、本当に、確かに髪の毛0本の人に1本追加したり、2本の人に1本追加するっていうのは、大したことじゃないんですね。
うん、
0本の、あ、大したことじゃないって、まあ、そのままハゲの範疇に入るだと思うんですよ。
なんか、いろいろかわいそうだけど、なんか。
ゼロ本の人に。
もうそろそろ許してあげてほしいですね。髪の毛がない
人。ハゲハゲっていうのをちょっと許してあげてほしいんですけど。はい。
将来自分聞きたくないですね、この
話、うん。あんまりね。
そう、
ね。
まあ、髪の毛3本でも多分まだハゲですよ。
うん、
追加するの。4本でもハゲです。うん、ただ、3000本追加したって言われたら、それは多分ハゲじゃないと思うんですよね。あんまり。
うん。
まあ、その時の見栄えにもよりますけど。
まあね。まあそういういろんな曖昧なとこあるんですけど。
見栄え大事だよね、まあ、見栄え、
うん。
うん。
少量の増加では確かにハゲなんですよ。
うん。
でも大量の増加でもハゲだということが言えないね。
ああ。なるほどね。
っていうところも、まあこのパラドックスの矛盾点です。
難しい
です。ね。で、こうね。なんでこんな話を俺しようと思ったんだろう。これ結構ネタをね、かなり前に考えてて、今、ちょうど4週間ぶりぐらいにこのネタを開いて。
そうですね。結構前からなんか書いてありましたもんね、
そうそう。当時はね、すごいね、いろいろ自分で笑ってたんですけどね、話、ネタを作りながら。
大丈夫ですか、それ。
いえ、大丈夫じゃないと思います。まあでも、こういうふうな、なんていうかな。パラドックスが面白いよというようなことを言うだけじゃなくて、これって結構ね、人に騙されたりするときに、こういう話し方をされて、騙される人いたりするんですよね。
う
ん、
そうですね。
おふんふんふんって思っちゃって。
うんうん、
だから、こういうなんかこう矛盾をつくっていうか、この人言ってることおかしいんじゃないのっていうのを、多分冷静に判断する力って、多分これから先大事だと僕は思ってるんで。
うん、過去見せかけのロジカルにこう、惑わされて。
そうそうそう。
勝手な結論が、あ、これ正しいわってなっちゃうんじゃなくてってことですよね。うん、一つ一つの、あれ、積み重ねにこう疑問を持って、
うん。
ここがちょっとおかしいと思うっていう。
あ、確かに詐欺とかそう
ですね。見つけ出すね。
うん。
そうですね。
ネズミ講とかね。オレオレ詐欺とかね。
だからね、そういうふうに、まあ、何でもかんでも疑問を持てっていうことを言ってるわけじゃないですけど、でも、物事を、こう、冷静に見るっていうのは、時々はした方がいいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね。一方向からしか見ないのではなくて、
うん、
一度ちょっと一番最初に立ち返って別の方向から見てみたら、あ、意外としっかりしてるなと思ってたのものがベニヤ板だったりとかっていうことが、
うん、
まああったりするので、
うん、
そのいろんな側面から見るっていうことが重要ですよねってことですね、
はい、というようなね、うん、ことでございますけれども、
まあ僕の方でも一個いいですか。
はいはい。
結構有名なパラドックスで、
うん、
動いてる矢は止まってるっていうのがあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
これは、弓からね、矢をシュポッてこう放つと、誰が見ても弓がヒューンって飛ぶんじゃないですか。
うん、
はい。だけど、時を止めてみると、その矢はまず止まってるじゃないですか。その時を止めた場合。
うんうんうん、
で、またその次のタイミングをパッと止めてみると、やっぱり止まってるんですよ。
う
ん。うん、
で、その時間をどんどんどんどんこう、細かく刻んでいけばいくほど、その矢は止まり続けたまま、結局目的地まで行かないっていうね。
うん。
はいはいはい。
パラドックスがあるんですけど、
うん、
ただ、それは昔そう言われてただけで、
うん、
今で言うと、その、やっぱり粒子の数では有限なんですよ。
うん。
まあ、アボガドロ定数みたいなのもあるじゃないですか。っていうように、
うん、
無限ではないんですよね。めちゃくちゃたくさんあるんですけど、分子の数は。うん、そうやって見ると、いつかはつくじゃんっていうことになるんですよ。
うん。
っていうように、この止まってる矢は動いてるっていうのは、 あ、違う。動いてる矢は止まってるっていう話自体は、だいぶ古代の話なんですけど、今から考えてみると、こう、科学的なアプローチをした上では、パラドックスでも何でもないよっていうことにはなると。
うん。
っていうこともあるんで、そういうアプローチの仕方も面白いかなっていうのはあるんですよね。まあ、うまく伝わったかどうかわかんないですけど。
なるほどね。僕も一つですね、パラドックスが、を紹介したいんですけれども。
今日は一人一人がパラドックスを持ち寄ってますね。
間違った感じになってますけど。多分これめちゃめちゃ有名だと思うんですが、はい、ね、さっき、うままさんが、飛んでる矢は止まっているっていうのから思い出したんですが、アキレスとカメってあるじゃないですか。
うん。
ご存知ですよね。
有名ですね。
有名な
パラドックス。昔、アキレスっていう足の速い人がいて、その、はい、アキレスと、まあ、亀が徒競走することになったと。で、うん、アキレスは、まあ、足が速いから、亀にハンデを与えて、亀がちょっと先から進んだと。
うん。
で、亀が先に進んでいるのを、アキレスが追いかける形になるんだけれども、まあ、時間をね、細かく切って、アキレスが進んだ、この距離進んだ分に関しては、その時間で亀も進みますよね。
うん。
で、さらに、アキレスが進んだら、またその分で亀進むから、あれ？アキレスはいつまで経っても亀に追いつけないんじゃないの？っていうようなお話が、うん、まあ、アキレスとかも有名なお話ですね。
はい。
で、まあ、あと、まあ、これと似たような感じで、こう、なんか、一回聞いたことあるのは、二人が離れて立ってて、一人が、その二人の距離の、半分
、
うん、はいはい、半分どんどん進んでいくと、
うん、
半分は進んで止まり、半分進んで止まりっていうのを繰り返していっても、二人は永遠に出会えないっていう、
うん、なるほどね。
こう距離を考えてどんどん半分半分ってやっていけば、細かく見ればね、一生、
まあ、ただまあそこも分子の数がっていうところで、
まあね、有限ですみたいな。本当に点だったらそうなるかもしれないけど、
うんうん、
自分っていうのは広がりがあるからね。
うん、
体積っていうか。
そうですね。ありますからね。
うん、
結局、まあ結局ね、くっついちゃうんですけど、まあこれも一種のパラドックスだっていう話がありましたね。はい。
まあだからそういういろいろなね、なんていうか、結構な古代の何、
うん、
ソクラテスとかその辺が生きていた時代から考えられている。
懐かしいな。
ね。
はい。
うん。ソクラテスは読解は多いで、亡くなりましたけれども。
そうですね。しかし、もう、しましょう、みたいな。
悪法ももうね、法なりというようなことになり。まあ、そんなことはいいんですけども。でもね、結構面白いですよ、こういうの見ていくとね。なので、
そうですね、
頭の体操にもなるし。
そうですね。これ、うん、結構人と話すというよりは、自分が、その、パラドックスの例みたいなのを読みながら、頭の中で考えて、うん、不思議だな、みたいなのがすごい楽しい話ですよね。
うん。
で、今のね、ホネストさんみたいにこう自慢げに話してみるとかですね。まあ私も自慢げに。
分かったんですけど、うん、なかなか伝えるの難しい、
ね。そうそうそうそう、うん。難しいんですよ。
あとはその、話してる最中に相手の方がね、完全、もうその相手自身がパラドックスみたいな感じにな
って。で、小野さん、いろいろと名言を生み出しますよね。心の中のパラレルワールドとか。
うん、
はいはい。
いろいろね、ありましたね。
その後はもう、なんとか語録みたいな感じで、後でまとめて。
そうですね。私が、そのうちね、駆け上がりラジオで本を出版できるようになれば。
するんだ。
うわま語録っていう。
出版するの？
え？
あなたが出版するの？
我々でね。
うわまさんが出版するんじゃないの、語録は。
いや、駆け上がりラジオとして。
ああ、そういうこと。
3人で出版すると。
はいはいはい。
3人で、3人の連名で、うわま語録をね。これね、まあ、売れるんじゃねえかなと思うけど。まあ、
僕結構いろいろパクってきてるんで、
バレない。パクっちゃダメですね。
パクってます。
捕まっちゃいますからね。
そうですね。だから本にするときは、まあ。
ちょっとオリジナルのものを。
そうですね。
厳選して。
これは大丈夫っていうものだけはまとめて、
うん。
いけたらい
い。一回ね、本当の私デビューって、あれもまあ面白い話だったんですけど。まあ、それはいいです。大丈夫です。
はい。
はい。
というような感じですね。ネタは尽きないんですが、このままね、
完全に時間をこう、細切りにして、パラドックスの中に身をうずめていくのもよし、みたいな。
はい。 まあ、岩田カオス自体がパラドックスみたいなね、ところありますから。
ありますね。
うん。まあ、今回はその原点に帰った内容ということで、
はい。
お送りいたしました。
はい。はい、
さあ、今日は長くなりましたね。
うん。
1時間超えコースですね。
あとちょっと回線の調子も悪かったんで、変な音入ってるかもしれないですけど。
はい、
うん。そうですね。まあそういったクレームを含め、メッセージの方でいただきたいという。
うまく繋げ
た。どんだけメッセージ欲しがってんだよ、みたいな感じ。
いや、でも、やっぱり、ね、見えませんから。この、どれぐらいのユーザーの方が聞いてくれださってるのかっていうのね。
うん。まあ、我々はまあ妄想していくしかないですよね、そういったのは。うん、こう毎回配信するたびに、こう配信のたびに登録者がちょっとでも伸びてれば、それで何かこう我々はそれがこうなんでしょう、モチベーションが上がるというか。
そうですね。私最近こう会社とかでね、会社で見てるんかいって話です
けど。仕事しろよみたいな話に。
いや昼休みとかね増えてるかなと思ってカチッってやると、一人でも増えてるとね、その日一日幸せな気分になります
から、ね。ああ、なるほどね。
キャンペーンですね。
そうです。私の、幸せ、今のところそれぐらいしかないので
。あ、じゃあ、僕らも、その企業にあやかって、こう、キャンペーンすればいいんですよ。
そうですね。
うん。
新しいキャンペーンもね、ちょっと、あれですよ。私のお友達のね、フラッシュ時計作ってくださってる方、ぜひですね、ちょっと。
もう、フラッシュ時計と言わず、なんかもっといろんなデジタルコンテンツ
を。そうですね。いろいろ考えて、ちょっと行きたいと思うんで。そこでも、また皆さんキャンペーンやったらね、ぜひ。ご参加をということで。
はい。
はい。
上位にしてくださいね。
企業のキャンペーンを紹介しつつ、
うん、
しれっとこう、駆け上がりラジオ
のキャンペーン
も
ね。
キャンペーンも
やってます。自身の紹介もね。
自身の紹介
も。忘れずにということで、う
ん、はい。そんな日が来ると思いますが、その時までね、皆さんに聞き続けていただきたいと。
ぜひ。
そんな風に思いますね。
はい。
はい。まあそんなわけで、第32回、この辺でね、はい、終わっときますか。
そうですね。
絶対長いわ。はい、
絶対長い。
もう今でもそのことわかってるんで。
はい。
諦めましょう。
はい。
はい。はい、というわけで、お送りしましたのは私、うままと、
ホネストと、
グリーンティーでございあ、グリーンティーでございました。
グリーンティーさんは大丈夫ですか？回線等のも大丈夫ですか？
脳の回線もちょっと危ないですね、今ね。
あ、今日休んでいただいてという。
はい。
それじゃあ皆さん、ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。
さよなら。